イザヤ書35章1節から10節。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。新約聖書からルカによる福音書12章22節から34節。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは 盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。お祈りします。愛する神様、暑い夏が少しずつ過ぎていこうとしています。今朝も私たちこうして時間と健康を守られて礼拝に参加できますことを感謝いたします。今ギリシャでは平和の祭典であるオリンピックが開催され、私たちの国の選手たちが大活躍している様子が茶の間に届けられ、みんな大変喜んでいます。しかし同じ時に日本には台風によるさまざまな被害があり、そして何よりも古代においては戦いをやめたというこのオリンピックの時期に実質的な占領軍が展開しているイラクにおいて、戦闘が極めて激化しています。そしてたくさんの命が失われています。そのことに私たちは心を痛めております。神様、どうぞこの世界を憐れんで、見せかけではない本当の平和を与えてくださいますように、心よりお願いいたします。また私たちの国は世界の国々からさまざまな人権上の問題点を指摘されております。子どもの人権を守ることについて、難民の人権を守ることについて、また人身売買を取り締まる、それを防止する社会体制を作ることについて、何年も何年も指摘を受けてまいりました。どうぞ私たちの国の主導的立場にある人々がこのことの大切さに心を止めて、私たちの国がアジアにあって世界にあって人々の希望の灯火となっていくことができますように、どうぞお導きください。若い人たちがそのことのために力を尽くして働いております。その働きの上にあなたの祝福がありますように心より祈ります。これからの礼拝にあなたが臨在してくださいますように、私たちが心を開いて御言葉に聞くことができますようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この箇所でイエスは弟子たちに向かっていろいろなことをしてはならない、そしてそれのことをしないでむしろ別のことをしなさいというふうに教えています。少し散らばって出てまいりますが、次のようにまとめて考えていいのではないかと思います。3つのペアを考えることができると思います。つまり何かをしないで別のことをしなさいというのが3回出てくるというふうに思います。1つ目は、衣食住のことで思い悩むなということですね。で、思い悩まないでむしろカラスや野原の花のことを考えてみなさいという言い方が出てくる、これが1つ目だと思います。2つ目は、何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、 むしろただ神の国を求めなさいというペアです。何を食べようか何を飲もうかと考えてはならないという、その考えてはならないという日本語の訳は実は意訳でして、原文のテキストでは単純に求めてはならないと書いてあります。つまり飲食を追求してはならない、求めるべき追求すべきなのは神の国だけであるというかなりはっきりした発言になっています。そして三つ目のペアは、恐れるなという言葉です。恐れないで、むしろ自分の持ち物を売り払って施しなさい、うんぬんと、そういうふうに考えてよいのではないかと思います。まず、これを避けなさいというふうに言われている3つの行為について簡単に見まして、次に、そうではなくてこうしなさいというふうに肯定されている3つのことに行為について簡単に考えた後、もう一度全体を通して、行きたいと思います。まずその最初に言われている思い悩むなという言葉ですが、これは口語訳聖書では思い煩うなというふうに訳されていた言葉ですね。将来のことを心配してくよくよするという意味が一つあります。しかしそれと並んで、手はずを整えるとか手を打つとか努力をするという意味もあります。ですから、これはですね、積極的に何かをするという意味もある言葉なんですね。思い悩むというのは何もしないという意味ではないんです。たくさんのことをやるというのも、思い悩むという表現の意味の中に入ります。ですから思い悩むとはどのような仕方であれ自分の命や体のことでって書いてありますので、それをこう維持したり安全を図ったりする、それを自分で完璧に確保しよう保証しようという態度のことだと思います。イエスはこれを避けるように弟子たちに勧めています。実際私たちの行動の多くは自己保存と自己拡大を目指しています。どうすれば現在の、私たちに望ましいと思われている事柄の水準を、生活水準であれ給与水準であれ利益水準であれ何であれ何とか維持できるか、あるいはそれをよりもさらに上を目指すことができるかという問題は、年金をもらって生活しているものから企業のトップに至るまで多くの人々にとって大事な関心事です。個人や家庭にあっても進学、学校の進学ですね、就職あるいは出世、結婚、子育て、財産運用、その他もろもろあらゆることにおいて今よりも良い状態、今よりも上を目指すという思考のスタイルは、競争社会に生きる私たちには、もう日常茶飯事といいますか、それが世界になっております。イエスから見れば私たちの生活はその意味では思い悩みにあふれかえっているのかもしれませんね。イエスは自己保存と自己拡大に集中してはならない、それを避けようというふうに言っております。二つ目の、避けなさいと言われている、何を食べるか、これは29節ですが、何を食べるか何を飲むかを追求するなということが言われているのですが、これも基本的に同じような文脈で理解していいと思います。私たちの世界は、グルメな時代だと言われております。お料理番組ものすごくいっぱいテレビにあると思います。それから同時にダイエットもものすごく流行っていますね。片方では食べろといい、片方では痩せろと言われているわけです。つまり美味しいものを食べなくちゃ生きている意味がないというようなこう脅迫観念が一方であると思います。もう一方ではこの贅肉を許さない自己管理能力こそが称賛に値する、リーダーシップを取る人間はそうでなくちゃダメだというね、もうどちらも大変な脅迫観念でして、そのどちらもがお金儲けに結びついて宣伝されているわけですよね。そういうことがやっぱり思い出させる、そういう言葉だと思います。 そして3つ目の表現、これを避けようと言われているのは恐れるなという言葉です。31節ですが、恐れるな、小さい群れよという、私たちは衣食住に始まるさまざまな思い悩み、あるいはそれに関するさまざまな欲望や向上心だけからではなくて、実はしばしば、これは非常に大切なことですが、恐れや不安から行動している、このことを思い起こさせる言葉です。30年ほど前にオイルショックと呼ばれる社会現象が起こりました。中近東からの石油原油の供給が滞りそうだというので、たくさんの人々がスーパーマーケットに殺到して、洗剤やトイレットペーパーを大量に買い漁った、で在庫がなくなったということがありましたね。つい最近もそれこそ英米軍によるイラク攻撃開始のための世論形成の時期、開戦を推し進める人々は、イラクは大量破壊兵器をすぐにも使うかもしれないという、後からそれが虚偽だってことが分かって大騒ぎになってるわけですが、そういう報道によって私たちの恐怖心をかきたてました。私たちはもしかしたらそうかもしれない、それは確かに怖いことだと思ったのではないでしょうか。日本政府がイラク攻撃を直ちに支持した理由の一つに、核開発をちらつかせている北朝鮮の脅威を米国の軍事力をバックに跳ね返す、これが理由なのだという理解があります。首相もそういう発言をします。その脅威の実態が本当はどういうものなのか、そして米軍が本当にミサイル攻撃があったときに日本国民を守ることができるのかどうか、これは問わないでおきましょう。いずれにしても私たちがこういう発言から分かることは、人々に恐怖感を抱かせるということは人心を操作する上で非常に有効な手段だということです。テロ攻撃があるという警告が出れば、私たちはガスマスクを買いに行くのです。そして恐れが自己保存や自己拡大を目指している、思い悩みと深く関係するものであることもよくわかります。先日私はマイケル・ムーア監督というブッシュ政権を批判するビデオをいっぱい撮っておられる監督さんのちょっと前の映画なんですが、ボーリング・フォー・コロンバインという映画を家で見ました。これは1999年の4月だそうですけれども、米国コロラド州にあるコロンバイン高等学校で起こった2人の生徒による銃の乱射事件、多数の死傷者が出た、その乱射事件を背後にしたドキュメンタリー映画です。なぜ米国社会で米国で銃による非殺害者死亡者が周辺の似たような社会状況の国と比べて失業率が高い国、同じようにたくさん銃を持っている国、そういうところと比べて、桁違いに銃によって死ぬものが多いのかっていう、そういう問題に取り組んだ、映画、ドキュメンタリー映画です。いろいろ教えられるところが多かったのですが、その中で、殺人犯であった少年たちが崇拝していたパンクロック歌手というのがいます。ちょっと名前をちょっとメモるのを忘れたんですけれども、すごい毒々しい化粧をした、いかにもなんて言うんでしょう、ご立派な人たちから嫌われそうなパンクロック歌手なんですが、彼がインタビューに答えて次のように極めて冷静な見解を述べました。恐ろしいニュースを流したかと思うと、次の瞬間にはコマーシャルが流れ、消費を呼びかける。メディアは恐怖と消費との一大キャンペーンを作り上げている。 消費へと向かわせるために人々に恐怖を与える。その恐怖心が人を銃に向かわせるのだという、素晴らしい見解です。つまり思い込みと恐れは消費の欲望と並んで敵意を煽っていく、その苗床でもあるのです。あいつらは怖いぞというのは、これは敵意を煽るためです。さて続いて3つの肯定的な勧めについて見てみたいと思います。思い悩むことに代わって、まずは、カラスや野原の花のことを考えてみようというふうに24節や27節で言われています。考えてみようと訳されている、単語は熟慮しながらじっと見つめようという意味、そういうニュアンスがあります。ただぼーっと考えてみるんじゃなくて、見なさいというニュアンスがあるんですね。つまり自分のことだけに関心を集中させることをやめて、思い悩むというのは私は閉じてるんです。それをやめて外の世界に心を向けて、その世界がどういうふうに作られているかよく見なさい、そしてよく考えなさいという意味です。次に、飲み食いを求めないで神の国を求めなさいというふうにありましたね。31節ですが、そういうふうにあります。もっともここでは神の国を求めるというのが一体何なのか、あまりたくさん説明はなされていないように思います。3番目には、恐れるなということに変えてむしろ施しなさいという勧めが出てきます。施しなさいというのはもう少し一般化して、助けを必要としている人々のために具体的な行動を起こしなさいという意味で理解していいだろうと思います。ここでも恐れが自分自身に関心を集中させて心を閉じているのに対して、施すというのは他の人、他者のもとに歩み寄っていく、自分から外に出ていくという点が共通していると思います。一方では、カラスであるとか野原の花をよく見て理解すること、他方では助けを求めている人々の声に耳を傾けてその人たちのところに行くこと、これら2つのことがおそらくは神の国を求めるということに深く結びついていると思います。もう少し発言を最後に順番に見てみたいと思います。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣類よりも大切だ。イエスは食べ物や衣類なんかは一切必要ないと言っているのではありません。食べ物が命のためにあり、衣類が体のために必要であることは彼も認めています。30節の後半のあたりを見ていただくとそれがわかります。あなた方の父はというのは神はということですね。これらのものがあなた方に必要であるということをご存知だと言っています。イエスは何を食べようか何を着ようかという思い悩みが命と体というのは私たち一人一人の個人という意味ですね。個別的な存在としての人間が食物や衣類に対して持っているより高い価値、何かのプラスアルファがあるのです。これを壊してしまう思い悩みは、人間の個別的な存在が持っている尊厳を破壊する、そういうふうにイエスは言っています。じゃあその個別的な尊厳プラスアルファはどこにあるのか、カラスと野原の花を見ればわかるとイエスは言うのです。すなわち、カラスや花は自らは労働をしない、つまり自らの、この場合の労働は自らの存在の根拠を自力で作り出しはしないという意味ですね。それにもかかわらず、神が彼らに食べ物を与えて養い、衣類を与えて美しく装う、だから より優れた存在である人間は自力で寿命を延ばすこともできないというふうにここでは言われておりますが、神による養いと装いに安心して身を委ねるべきなのだ、委ねてよいのだと言われています。こうした論理の展開を支えているのは、一つは神が世界をそこで命が育まれるために作ったという創造信仰です。強調点は命を支えるのは神だという点にあります。命と体を作ったのは神だという考えです。したがってカラスと草花は働かないでただ飯を食らうという意味での無為徒食を代表しているというよりは、むしろ神の創造世界の仕組みとその美しさを証言している存在です。そしてもう一つ重要なのは、人間の命を自然界の生命との連続性において捉えるという視点です。人間の方が優れた存在であるという考え方は前提になっています。しかし、ここでイエスの眼差しは自然界の生命と人間の命は一つながりのものと捉えられています。ちょうどそれはイザヤ書の35章において、自然が人間と一緒になって神を称えている、それと同じことです。もちろん自然界には食うか食われるかという過酷な生存競争もあります。干ばつや飢饉もあって、そうした時に最初の犠牲になるのは小さな動物たちだと思います。それでもイエスは2羽で1アサリオンという非常に安価な値で売られているスズメですら、そのうちの1羽すらもあなたの父を離れて地上に落ちることはないと言っています。ここから翻ってみるとき、思い悩むなとは何を意味するか。人間に対する元来は神様がなすべき仕事を人が自力でやってしまおうという試みです。与えられて生きるほかない命や身体を自力で操作しようという欲望です。これが思い悩みの本質だと思います。こうして私たちの命や身体は食べ物や衣類に対して持つプラスアルファを失うのです。このプラスアルファはそれが私たちの存在の根拠として根源的に私たちに与えられているものにある、それこそが身体と命のプラスアルファなのです。不思議な考えだと思います。思い悩むとは、すべてを自力で生産しようと欲することによって、この与えられた存在という位相を帳消しにする、そういう動きに他なりません。実際のところ私たち人間の生存は生産不可能な天然資源に、大地や土壌や水を含む環境、そしてとりわけ植物と動物を含む食料資源に根源的に依拠しています。加速度的に進行する環境破壊、世界飢餓の悪循環は、止める国の人々が、私たちが自らの生存を自己目的化し、そのために与えられたものを道具化しようとしてきたことの結果であるかもしれません。最後に施しについて一言考えたいと思います。33節以下に施しの動機が出てまいりますが、これは聖書学的に申しますと、ルカ福音書の著者がここに置いたものです。それまでの言葉は主としてイエス運動の最初期の生活形態を担った人々の生き方がバックグラウンドにあると思われます。つまりカラスのことを見たり野の花のことを見たり、するのはロマンチストではありません。そうではなくて、イエスと共にふるさとと 所有と身を守る術をすべて捨てて、野の草のようにいつでも人に捨てられるような存在になって、神の平和のメッセージを告げて歩いた人たちの意識がバックグラウンドにあります。日曜日の午後、きれいな花園を散歩している人たちの感覚ではなくて、そうではなくて、人々から恵んでもらわないと飢える巡回説教者たちの生活がバックグラウンドにあるんです。でところが33節以下の言葉、自分の持ち物を売り払って施せとか、財布を作りなさいとか、自分の宝を天に積みなさいというのは、これは明らかに財産を持って定住している人たちの発想なんです。しかし、ルカ福音書のこの配置は私は非常に優れていると思います。つまり、この配置によって私たちが分かることはですね、所有を捨てて放浪するという社会のアウトサイダー的な生き方をする人が、普通に物を持ちながら暮らしているという社会の中枢を担っている人たちにどういうメッセージを向けているかというのがこれで明らかになるからです。皆さん、国連に世界食糧計画 WFP という部門が、部局があります。私の大学にもその学生サークルがあります。そこのホームページを見ますと、今日世界にはすべての人々が健康で生産的な生活を送るに必要な栄養分を摂取するのに十分な食料があると書いてあります。本当かどうか分かりませんけど、あると書いてあります。でところが、1日に8億以上の人々が、その日を腹ペコのまま終える生活を余儀なくされている。人災、自然災害の被災によっておよそ5000万人が深刻な飢餓の脅威にさらされている。なお、毎日1万1000人の子どもたちが亡くなっているが、その主たる原因は栄養失調であると書いてあります。これはよくある質問というところの中の一部分です。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだという言葉は、厳しい言葉ですね。聖書この文脈ではあなた方の富というのは、おそらくは神の国と関係づけて考えられて良い表現だろうと思います。そして神の国とは、何の価値もないものとして簡単に捨てられていく野の花であるとか、汚れた動物の中に時々入れられているカラスが、そうした小さな命が重んじられる、そういうもの、そうした命こそが本当の私たちの宝物であるし、そういう命が重んじられるところが神の国なんじゃないかと思います。十字架上に捨てられたイエスはそのような小さな命の代表ですね。私たちの心がイエスのもとにあるとき、そのとき私たちは、自分の力で自分の存在を保証するという強制から、脅迫観念から解放されて、与え手である神に信頼することができるし、そのときは私たちは恐れから解放されて、勇気を出して愛を持って分かち合うことができるようになる。その時にはまさに小さい群れである私たちに神の国が与えられるのだと思います。お祈りいたします。私たちが生まれる前から私たちの存在をお望みになり、 このような交わりの中に、この世界の歴史の中に参加させてくださった神様、私には私がどうしてここにいるのか、それは分かりません。与えられたこの体とこの命を捨てることはできますけれども、自ら作り出すことはできません。この不思議を、そこに与えられたあなたの似姿としての尊厳を、小さな自然の中の命にも広げて、虫けらのように殺されていく世界の小さな人々にも広げて、豊かな国の中にあっても虐待を受けていく小さな命にも広げて、神様、私たちの罪を許し、私たちが善意と愛情を分かち合うことができますように、そのために世界で起こっていることを私たちがよく見ることができますようお助けください。その目をお与えくださいますように、私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。賛美歌です。361番。お疲れでない方はどうぞご起立ください。